日程第5、一般質問を行います。発言は通告順に許します。順序は次のとおりです。10番、村田正人君。4番、安倍和代君。5番、工藤正幸君。1番、金木直文君。8番、大阪照夫君。以上5名であります。最初に10番、村田正人君。
ゴミのポイ捨て防止条例の制定について質問をさせていただきます。今年も雪とともに春が到来し、新緑に満ちた季節を迎えていますが、一方で道路脇にはポイ捨ての空き缶、ペットボトル、レジ袋に入れられたゴミ袋などが捨てられているのをよく目にいたします。ポイ捨ては景観を損ねるだけでなく、自然環境破壊にもつながる行為であり、特にビニール、ポリ系のゴミは分解されることもなく川から海へ流れ着き、魚や鳥などが誤って食べてしまうというニュースをよく報道されております。ゴミのポイ捨ては犯罪です。捨てる場所や種類によって、1、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、2、軽犯罪法では、刑事施設への拘置1日以上30日未満、科料1000円以上1万円未満、3、道路交通法では、5万円以下の罰金、4、河川法施行令では3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金と規制がされております。ゴミのポイ捨てを防止するためには、町においても独自施策として規制を含む条例を定め、町民憲章にある自然を愛し平和で美しい町にするため取り組んでいくべきと考え、以下について質問をいたします。1つ目、現在のゴミのポイ捨ての状況をどう認識しているのか。2つ目、これまでに町がゴミのポイ捨て防止対策として取り組んできた対策は。3つ目、これからの新たな防止対策として条例を制定する考えはあるか。以上です。
町長、小前久明君。
はい、それではこちらから答弁させていただきます。村田議員のご質問にお答えいたします。1点目の現状の認識についてでありますが、議員ご指摘のとおり、ゴミのポイ捨て、いわゆる不法投棄は法律に違反するものであり、決して許すことのできない行為であります。しかし依然として町内の各所に不法投棄の実態があることは認識しておりますが、その対応に苦慮しているところであります。2点目のこれまでの対策についてでありますが、町広報誌やホームページで不法投棄の現状や防止対策、罰則等を掲載し周知しているほか、町内で不法投棄が多く見られる場所を中心に啓発用看板を設置し、未然防止に努めているところであります。3点目の条例制定の考え方についてでありますが、新たな条例の制定は考えておりませんが、これまでの取り組みについて、 検証を行うとともに、今後も関係機関と連携、協力しながら、不法投棄の防止に向けた取り組みを継続してまいりたいと考えております。以上、村田議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。10番、村田沢人君。
それでは答弁書に沿ってですね、まず確認を含めてですね、ちょっと質問をさせていただきたいと思います。1点目の現状の認識のところの答弁でありますが、町内の各所に不法投棄の実態があるとは認識しているというところで、まあ、この各所という、この各所というのはですね、町として認識しているその地区ですね、はどこを指しているのか、私も認識している範囲はありますけれども、町が認識している各所とはどこなのかはまず、お聞きしたい、それとその対応に苦慮をしていると。いうところでありますということなんですが、まあ、その対応に苦慮をしているというその対応なんですけども、不法投棄の防止を防止対策を一生懸命やってて、不法投棄がなくならないのか、まあ、そこら辺のその、この、その対応に苦慮をしているという中身をですね、もうちょっと詳しくまず、教えていただければと思います。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。町内の、まあ、各所というところの、まあ、認識の部分につきましては、今看板を設置しております、ところとして、町内に、まあ、8カ所ほどございまして、こちらの新街地区の分、原野地区の分で申し上げますと、サンセットビーチですとか、あと、まあ、幸町、あと浜町、それから、まあ、朝日の2地区でございます。それから、まあ、この部分のほかにも、まあ、あるかもしれませんが、今のところ、まあ、看板を設置しているところが、まあ、不法投棄があるというような実態があるということで設置をしているという部分でございます。それから対応に、まあ、苦慮しているということについての、まあ、内容につきましては、まあ、これまでもさまざまな方法を用いながら、不法投棄に関する、まあ、周知等を行ってきたにもかかわらず、なかなかなくならないというような実態がございまして、そのあたりを踏まえて、苦慮しているということで、ご理解をお願いします。以上です。
10番村田佐々人君。
今の答弁の、まあ、看板を設置しているところが不法投棄の実態があると認識しているというのなんですが、その8箇所を設置している看板は、町独自が作成して設置した看板なのか振興局の方で、用意をしてした看板なのかと お答え願います。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。先ほど申し上げました看板につきましては、町の方で町民課の方で設置した部分ということで、ちょっと先ほど言葉足らずだったんですが、設置したものでございます。それで、設置している場所によってはですね、羽幌町のほかにですね、羽幌警察署、あるいは、場所によって留萌建設管理部、これ北海道のですね、そことの連盟にの看板を設置しているところもございます。以上です。
10 10番村田佐人君。
はい、認識の部分では今の答弁で、分かりました。まあ後でまたその看板等についても質問をさせていただきます。で2点目のですね、これまでの対策のところについてなんですが、私もですね昨日、この答弁書を お昼にいただきまして、ここに書いてありますが、町の広報誌やホームページで、現状や防止対策罰則等を掲載し周知しているとこう答弁をしておりますが、私昨日ですね、町の広報誌、5月からですね昨年の4月までの分をですね改めて、見てみました。するとですねどうも私は目が悪いのか探せなかったんですね。でホームページもですね、羽幌町のホームページを開いてみたんですけども、なかなかその不法投棄だとかポイ捨て防止をはやめましょうというそういうですねところが探せなかったんで、ちょっとここら辺をですね、まあこの広報誌やそのホームページで周知しているということなんですが、いつどのように掲載しどういうふうな周知をしたのか、またホームページもですね、どの場所をクリックしていけば、町民の方が見られるような体制になっているのかですね、もうちょっとここら辺もですね詳しく教えていただきたいと思います。よろしく。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。ホームページ候補誌の関係でございますけれども、まず町のホームページの部分でございます。この部分につきましては、従前から、載せているわけですけれども、ゴミリサイクルというところの項目にちょっと入りますと、内容としましては、不法投棄ですとか、まあ、これ抱き合わせで、野焼きの部分も触れておりますけれども法律で罰せられますよと。それで、内容につきましては、不法投棄となる具体例、ですとか、それから罰則、それから取り組み、それから不法投棄を発見した場合の連絡先を載せているところでございます。それから、広報誌につきましては、ただいま議員さんからのお話もあったとおり、最近1年間では広報誌は載せていないんですけれども、最新の部分で申し上げますと、平成29年の7月号、この時にですね、不法投棄は、まあ、重大な犯罪ですという旨のことで、内容としまして、罰則ですとか、不法投棄をさせないポイントということで、例えば看板の設置ですとか草刈りですとかロープ張りですとか、そういったことを要は不法投棄を誘発させない、ポイント、それから投棄したものが、まあ、不明の場合の対応は、土地の所有者の、まあ、責任で処分をしなす、するということ、あとそれから町の取り組み等を記事にして載せております。それ以降につきましては載せていないというような状況もございますので、先ほどこちらからの答弁のとおりですね、この辺をですね、広報の部分で申し上げますと、回数を増やすだとか、あるいはホームページの部分につきましても、ちょっとまあ内容をちょっと検証しながらですね、ちょっと状況によって改善をしていきたいなというふうに考えておりますので、ご理解をお願いしたいというふうに思います。以上です。
10番村田佐々人君。
はい、今の答弁でですね、ホームページの部分それから広報誌の部分は分かりました。ホームページの部分でも不法投棄という部分で、掲載しているといいますけど、なかなかその 言葉の中にですね、やっぱりそのポイ捨てという部分と不法投棄という部分のその、まあ、言葉なんですけども、なかなか、一つにこう捉えるというのは難しい、ポイ捨てっていうのは、空き缶とかペットボトルとかを、まあ、ポイッと捨てる、まあ、タバコの吸い殻もそうですけども、なかなか今度不法投棄になると本来でいけば一般ゴミやらそのリサイクルする危険ゴミっていうか電化製品の古くなったものとか、まあ、そういうようなものをどうしてもこう思いがちなので、まあ、ここら辺はやっぱりもう少しその、ポイ捨てというそのとその不法投棄っていうのはちょっと、こう何ですかね、枝分かれっていうか分けて考えてもいいのかなって、思います。それと、その広報誌なんですが、まあ掲載をして周知しているという答弁なんですが、1年半もですね、2年近く掲載をしないでですね、まあ、本当に掲載をして周知していると言えるのかどうなのか、まあ、ここら辺がですね、まあ、できることであればやっぱりその1年のうちに、そういう強化月間みたいようなものを作ってですね、策定して、でその時にその集中的にやっぱりそのそういうゴミのポイ捨てとか不法投棄をなくすようなね、活動行動を起こしていくというのが、必要なのでは、何かと思っております。まあ、まだまあ、この今までの対策に対してですね、先ほどもありました、その啓発用の看板を設置をしているという部分なんですが、その看板にですね、まあ、罰則も掲載して周知しているということなんで、まあ、羽幌町独自にその罰則を決めているのか、それともその北海道の条例に従っての罰則なのか、ちょっと、私はちょっとそこでも、まあ、聞きたいと思っているんですが、まあ、この看板ですね、まあ、私としてはその原野地区に、振興局の方で建てられた看板をですね、まあ、毎日のように目にしているんですが、その目にするすぐ手前とか過ぎた後にですね、もうゴミが実はポイ捨てがあるのが実態でしてね、この看板に対しても、もう少しその罰則があるんであればこうやって罰せれますとか、もうちょっとその工夫をしてですね、その、まあ、ドライバーなり、通った人がその看板を見て、いやここはこうやって上がってるんで、しないようにというふうな、もうちょっとその、不法投棄禁止とか、簡単な文言だけでなく、きちんとその罰則も書いて、過料いくら、見つかった場合は過料いくら取りますよとか、そのぐらいのことを書いた、看板を設置するべきじゃないかと思うんですが、まあ、その看板の考え方と、あとその先ほど言いましたその羽幌町の罰則に対して、町で、決めたものなのか、それとも道の方で作られたものを引用して、そこら辺2つ2点お聞きしたいと思います。
町民課長、宮崎康弘君。
お答えいたします。看板、設置している看板に掲載をしている内容につきましては、まず不法投棄は禁止、不法投棄禁止というところをまず強く知らせたいという思惑から載せているのと、それとその下段にですね、ゴミを投棄すると処罰されますという旨の文言をですね、書いて で、さらにその下に先ほど申し上げました、まあ、関係機関の名前を書いているというようなところなんですよ。それで、まずは、ちょっとまあ、看板のちょっとまあ、内容につきましては、まずはまあ、不法投棄はしてはいけないっていうところが、まず、知らせたい、重要なところなのかなというところがあって、まあ、ちょっとこのような看板になっているというふうに認識をしております。それで、罰則のまあ、内容までちょっとまあ、書くっていうことになりますと、まあ、看板のちょっとサイズの関係もございますし、っていうところがあるのかなとは思うんですけれども、まあ、掲載のちょっと、まあ、看板の掲載の内容につきましてはですね、ちょっと今後ですね、まあ、改善できるのかどうか含めてですね、ちょっと考えていきたいというふうに思います。それからあと罰則自体が、まあ、町の独自のものかっていうものは、町の独自の部分についてはございません。先ほど議員さんからの質問にあったとおり、各まあ法令等の部分を指しているというような認識でございます。
10番村田貞人君。
はい、よくわかりました。この、まあ、看板なんですけども、まあ、いろいろなその町や市で、条例を定めてですね、きちんとその、その過料いくらいくらですということを謳っている看板もたくさんありますし、やっぱりそのただポイ捨て禁止、それからその罰せられますっていう言葉もですね、まあまあ、車で走ってるとなかなか看板を見てもその罰せられますという字まではなかなか読めないのかな、というような気がしますので、これは先ほど答弁の中に大きさもありますしと言いましたが、やっぱりもうちょっと大きく、その、まあ、北海道の例でいきますと、そういう場合には2万円以下の過料を課しますということがありますんで、そこら辺は歌っても歌った方が分かりやすく書いていただければその方がいいのかなというような思いもしております。やっぱり自分がその普段見ている中でそういう看板があるにもかかわらず、すぐそこまでそばでゴミをポイ捨てしていってるという実態がありますから、これはやっぱり検討のほどをしていただきたいと思います。まあ3番目のこれからの考え方というのも入っていってるわけですが、3点目の、まあ、条例を定めて、新たなものを取り組んでいくというところが私は大事ではないかと思うんですが、まあ、3点目の中で、これまでの取り組みについての検証を行うと、それから先ほどあります、その防止に向けて取り組みを継続していくということで、答弁があるんですが、まあ、これに対してですね、その、まあ、どういう検証と、それから取り組みの中でですね、新しい取り組みをする、または何か考えがあるのかですね、そこら辺をお伺いしたいと思います。
町民課長、宮崎康弘君。
お答えいたします。これまでの取り組みの、まあ、検証というところにつきましては、先ほどちょっと、まあ、看板の点でも申し上げましたし、あと、まあ、啓発啓蒙のですね、ちょっと、まあ、周知の仕方ですとか、まあ、例えば先ほどちょっと重複しますけども、広報誌であればですね、回数、掲載をする回数をですね、ちょっとまあ増やしたりですね、そういうところもございますし、ホームページの内容につきましてもですね、ちょっと今一度見直した中でですね、改善すべきところは改善をしたいというところでまあ考えております。あと、 以前はですね、ちょっと監視カメラっていう取り組みもしていたんですけども、今現在ございません。その部分につきましても、今後ですね、状況をちょっと確認をしながら、必要に応じて、設置することも考えてみたいというふうに思いますので、ご理解を願いたいと思います。
10番、村田正人君。
はい、今ですね、広報のその回数を増やして、周知をしたいとか、それから、監視カメラ、今はもう監視カメラもかなり精度が良くなってきてますから、防止対策としては私も有効ではないかなと思っております。私がですね、このゴミのポイ捨てに対して、条例を定めて、取り組んでいただきたいなという思いがですね、罰して借りを取りたくてもでもわけでもないありませんし、最初にありますその自然環境を守っていくという中で、今、国の方でも、海洋プラゴミの削減ですとか、レジ袋の有料化ですとか、いろいろ今 G20 に向けてもですね、取り組んでいる、そういう時だからこそですね、羽幌町もきちんとその条例を定めて、もっともっとたくさんやろうと思えば、ね、いっぱい、その施策はあると思うのですね、私の思いをまずちょっと少しか何点か、述べさせてもらって、そういうのも含めて条例を作って、この防止対策を進めていくのことを考えていないのか、最後にお聞きしたいと思います。まずですね、1年に1回とは言わず、一番、そのゴミを捨てられているのが分かるのが春先なんですね。雪解けが終わってから、草木の芽が吹いてこう伸びきる前が一番目立ちますんで、やっぱりその時にはですね、実態を把握するためのですね、パトロールとかですね、そういうことをまず行って、先ほども言ったそのどういうところに一番ポイ捨てが起きているのか、そういうところをきちんとまず把握をするというのが非常に大事だと思っております。それから先ほども言いましたが、強化月間やっぱり作る、これもですね、各市とかですね、そういう1ヶ月ぐらいそういう強化月間を作って啓蒙なり、ゴミ拾い活動をしたりですね、のぼりとかポスター、いろんなことをして、その啓蒙活動を行って、町内会やったり、それから各種団体にお願いをして、一斉にゴミ拾い活動などを行っているというところもございます。これもですね、啓蒙というだけでなく、それに携わることによってその人たちはゴミを捨てなくなるのではないかなという、かなり有効な手立てではないかなと思っております。それからですね、各羽幌の町の中にもですね、自動販売機がたくさん設置されておりますが、その販売者っていうんですか、その設置者っていうんですかね、その人方にですね、もう必ず缶、ペットボトルの回収ボックスを近くに備え付けてもらうと、それで、その町に住んでる人が、ゴミを捨てたければ、自販機を探せばそこにはゴミ箱があるということをしている町村もございます。これも、その回収ボックスはですね、お金がかかりますから、強制はできないかもしれませんけども、できれば町なりが用意して設置してもらうと言って、その缶ペットボトルをリサイクルに回していくということも必要なのかなと思っております。あとですね、この防止をするだけでなく、そういう今も言いましたけど、そのポイ捨てをしない町民になってもらう、人になってもらうためのですね、やっぱり 環境に対するその教育活動、これもですね、実は結構取り行っているところがあってですね、小中高生を対象に、ゴミ拾いをしたり、出前講座みたいな形で、環境に対してのそういう悪影響などを、ね、こう伝えるそういう活動をしているところもたくさんございます。いやこういうこともですね、きちんとその1年にのうちに必ずその羽幌町で育っている子どもたちに対しては、何年かに1回はそういうことに携わってもらったり、そういう教育をしていくというのも大事ではないかというふうに、思っております。そういうことをですね、先ほどから言いました罰則に何かに対してもかなりきつく町独自で決めてもいいわけですし、ここら辺をですね、きちんと取り進んでいく上にですね、町として、条例を定めて、で、ゴミの少ない羽幌町にしてですね、自然環境を守っていくという、新たなその取り組みを行っていわいて行けば、将来の子どもたちに、豊かな地球を残せるんじゃないかと思うんですが、これはいかがでしょうか。
町民課長宮崎康弘君、
お答えいたします。ただいま議員さんの方からお話のあった部分につきましてはですね、実態の把握という部分につきましては当然必要なことなんですと思います。それで各施設のですね、所管課ともですね、この辺は協力をしながら、進めていきたいなというふうに思いますし、あと強化月間のちょっとお話だったんですけれども、この部分につきましてはですね、ちょっと従前からの取り組みといいますか、町内会の取り組みになるんですけれども、毎年ですね、5月の期間で、これちょっと市街地区だけなんですけれども、町内会に春の一日清掃デーということで、ご案内をしまして、それぞれの町内会からの希望に沿ってですね、ゴミ袋を配布しております。それで、それぞれの希望する町内会でですね、ゴミ拾いをやっていただいているというような実態もございます。この部分につきましてはですね、原野ですとかちょっと離島地区していないという部分がありますので、これはちょっと今後ですね、ちょっと実施方法についてはちょっと考えていく余地があるのかなというふうに思います。その他各団体によるゴミボランティアのですね、ゴミ拾いもちょっと行われているというようなことで認識をしておりますので、その辺の取り組みについてはですね、継続していきたいなと、改善をする部分は改善をしていきたいなというふうに思います。あと環境教育の部分につきましても、ポイ捨てだとかこういう不法投棄の分に特化したものというのはちょっとやっていないんですけれども、環境の全体の部分においてはですね、学校に対して機会を捉えながらですね、授業の一環ということで、行っているちょっと部分もあります。それでうちの町ではですね、環境基本計画というのがございまして、ご存じのあると思うんですけれども、この中でもですね、実は不法投棄の部分、触れておりまして、それぞれの例えば住民の部分で取り組んでいくことですとか、事業者が取り組んでいくことですとか、町が行うことですとか、ちょっとありますので、その辺をちょっとですね、継続しながら、対処していきたいなというのもあります。それでこの環境基本契約というのももともとはですね、環境保全条例というものが平成18年度から施行されている部分がございまして、 このに基づく計画というのが環境基本計画でございますので、この辺もですね、今一度ちょっと認識をしながら、こちらの方としても取り組みを進めていきたいというふうに思います。以上です。
10番村田沢人君。
はい、町としても今まで取り組んできたこと、またこれからですね、また力を入れていきたいということも答弁がございました。まあ、そういう今答弁の中に環境基本条例ですとか環境を守る基本計画、まあ二次の環境を守る基本計画は29年にまた改定されておりますが、私もですねちょっと調べてみたらですね、その環境保全条例の前にですね、平成、まあ、古いんですが平成15年に、まあ、町の方で環境を守るまちづくり住民移行調査という調査をしてましてですね、その中に、環境を大切にする気持ちを深めてもらうための方法、どうしたらいいんですかねという中にですね、一番多かったのがゴミの不法投棄などに対する指導監視体制の強化、これが 55.3%、 2番目ですね、自然環境教育を積極的に行うというのが 45.5% でした。こういうその環境保全条例なり、そういう環境を守る基本計画なりある中で、自然環境を守りましょう、不法投棄はなくしましょうということがあるんですが、まあ、どちらかというと先ほどもその言いましたように不法投棄という言葉は文言は多々出てくるんですが、そのゴミのポイ捨てという部分の言葉が出てくるのは、ね、少ないんですね。で、同じといえば同じことになるんですが、まあ、やっぱりここら辺はちょっとその、まあ、別ではないんですが、そういう文言をですね、その考えて、これからのその啓発、などにですね、こう本当にそのゴミが最後腐ることなく海に流れていったら、先ほど言いましたけど海洋プラゴミという部分にもう行き着いてしまうわけですから、ここら辺ですね、私は強くですね、今いろいろなお話をしましたが、条例化をちゃんとしてですね、きちんと地球の環境を守っていくんだという形のとこまで、やらなければ、まあ、今の状態であると先ほどの答弁の中に広報誌の啓発も1年半からまあ掲載してないというようなことなので、もっとですね力を入れて、きっちりと対策を組むためにもですね、条例化をして取り組んでいただきたいと思いますが、考えのはいかがでしょうか。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。ポイ捨てというものにつきましてもですね、ちょっとまあ認識としましては、まあ、不法投棄と同じというような部分もありまして、これまでの候補の中に特化したものがなかったのかなとも思いますけれども、まあ、この部分につきましては候補との周知含めましてですね、ちょっとポイ捨ての文言をですね特化した形をですね考えてですね、周知をしていきたいと思います。あと、まあ、本当そういった啓蒙啓発の仕方についてはですね、ちょっと、まあ、現状、まあ、どうなのかということを改めて考えましてですね、必要に応じて改善をしていきたいというふうに思いますので、ご理解お願いします。
10番村田沢人君。
はい、私の思いも全て大体お話しさせていただきましたし、まあ、これからですねそういう部分で検討をしていくということなので、まあ、最後はそれこそ将来の子どもたちに、この羽幌町がですね自然にあふれた町を残していって次に伝えていけるようですね、努力をして、 言っていただきたいと思います。これで質問を終わります。
これで10番村田佐仁君の一般質問を終わります。